共に神様の御言葉を読み、神様の御心をさらに深く知ることができるように、まずお祈りしたいと思います。天の地なる神様、どうぞ私たちを導き、神様の御言葉がよくわかるように助けてください。今講談から語る私の上にも、あなたからの助けと力がありますようにお願いいたします。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。ヨハネの福音書からのメッセージを続けていきたいと思いますが、今私もそういう立場にありますが、教会、特にプロテスタント教会では、教会のリーダーを牧師と呼んだりします。どういうところからこの呼び名が来ているのかというと、もうこれは明らかにイエス様ですね。イエス様こそよく大牧師や真の牧師であられるとよく言われますけれども、そこから牧師という名前には、ただこうやってですね、聖書の話をしてればいいということにはではない、よく牧会という言い方をするんですが、なかなか一般の方には分かりにくいことですけれども、それには、ただ説教をするということではないし、教会の切り盛りをするということだけでもない、教会のメンバー一人一人のことを覚えて祈り、また配慮をする、いろいろな働きが含まれているということです。でそのように文字通り考えていきますと、私たちの教会は本当に30名余りの群れですけれども、そうであってもなかなかこれは大変な働きで、言ってみれば普通の人にできるようなことではないとも言えます。それでも神様はそれぞれの教会に牧師が必要だとして立ててくださっているわけですから、そういう意味で、このような働きに、任命されている、私も含め一人一人が、謙虚にですね、神様の助けをいただきながら、この働きを続けていくということではないか、そういう意味で今日の箇所は、改めてイエス様が本当の牧会者であるとはどういうことなのか、そのことを改めて教えられる御言葉であると思います。先週は8章と9章からイエス様がカリオの祭りの真っただ中で語られた2つ目の言葉、私は世の光ですという宣言、そこからお話をしました。カリオの祭りはイスラエルの荒野での生活を再現するお祭りですけれども、水を汲んでくるという水の儀式とともに、神殿の庭に大きな柱を立てて、そこに火を灯す光の儀式というものがありました。神様がイスラエルの民を導いた火の柱を再現した大きな松明が町を照らす、そんな状況の中でイエス様はご自分こそが世の光であると宣言されました。そしてイエス様はご自分に従う者は決して闇の中を歩むことがないと約束してくださったわけです。その後に、まだイエス様がエルサレムにおられた時に、通りすがりに生まれた時から目の見えない、人をご覧になり、そしてその人を深く憐れまれたということが書かれているわけです。で彼を癒す前にイエス様は、私が世にいる間は私が世の光ですと語られました。この生まれつき目の見えない人の目が癒されるというこの出来事は、もちろんこの人が目が癒されたという、それにも意味がありますけれども、明らかに私たちのとってイエス様が光であるとはどういうことなのか、私たちはその光であるイエス様によって闇、自分が闇の中にある、そのことに気づかされ、そして闇の中からこのイエス様の光に照らされているのか、そんなメッセージが込められていることを私たちは理解するわけですね。しかし残念ながら、このイエス様によって癒された人、それは人々にとって大きな喜びであるはずなのに、この人がイエス様によって癒されたことを知ったユダヤ人の指導者たちは、この目が癒された人を町から追い出してしまいました。 そしてこの人の両親もユダヤ人の指導者パリサイ人たちを恐れて息子を守ろうとしません、まさに私たち人間の中にある闇が明らかにされたような出来事でもありました。しかしイエス様はこの人が町から追い出されたことを聞くと彼を見つけ出して優しく語りかけ信仰へと導いてくださいました。このような出来事があったわけですけれども、10章1節は9章から途切れなく続くように書かれています、ですから多くの人がこの時イエス様のお話を聞いていたのは9章の39節から41節でイエス様と対話をしていたその人たちだろうと理解しているわけです。つまりパリサイ人とそしてその他のユダヤ人たち、その人たちにイエス様はこの10章の御言葉を語られたということです。イエス様はこんなことを語られました。誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。このあと4節5節と続いていくわけですけれども、この時イエス様が語られたのは当時の人々なら誰でも知っている羊を飼う人たちの様子です。今でも私たちはそういう施設に行けば羊を見ることができますけれども、羊という動物はもう完全に家畜として飼いならされています。ですから自力で餌となる牧草や水を探すことはできません。羊たちが水を飲み草を食べるためには牧者が門を開いて先頭に立って導き、そして羊たちがその羊飼いの後をついていく、そうやって草のあるところ水のあるところへと導かれるわけです。しかもこの時ですね、羊飼いは一匹一匹に名前、愛称をつけて見分けてその名を呼んでいたというんですね。今のオーストラリアやニュージーランドでやっている何千頭という、そういう時はそれは無理ですよね。でもこの時はそこまで多くの羊を飼っていたのではないんだろうなと思います。でも仮にそれが何百匹であったとしても、羊飼いは一匹一匹の名前を呼んで羊たちを見分ける、そして羊たちもその声を聞き分けて羊飼いに従っていく、決して他の人についていくことはない、そういうことです。そして羊たちは夜になると柵で囲まれた広い場所に戻ります。それが羊たちの囲いです。囲いには羊たちが出入りする門があって、羊飼いたちは夜通し出ていかないように門をしっかりと守るわけです。2018年1月にイスラエルを旅行した時もバスで移動中、町外れになるとたびたび羊を飼う人たちを見かけました。今でもテントのような家に住んで移動しながら羊を飼って生活している人たちがいます。もっとも今はですね、ちゃんと電気もインターネットもあるような生活をしていると、ガイドの人が言っていました。さて6節にはこの時イエス様が語られたのは比喩、例えであったと説明しています。よく似たものに例え話というものがあります。例え話というのはイエス様が大切な、真理を教えるために、ある意味物語を作って語られる、それが例え話ですけれども、比喩、単なる例えというのは何かを説明するために実際にあることをそのまま言っている、そういう違いが少しあるわけですけれども、この時イエス様がこんな話をされたのはそれは比喩、何かを指すためであったと言うんですね。しかしそれを聞いていた人々はその意味が分かりません。この人は一体何を言おうとしているんだろうか、私たちが誰でも知っていることではないか、そう思ったに違いありません。するとイエス様は人々がもっと理解できるようにさらに語られた、再び語られた、それが先ほど読んでいただいた8節から18節の言葉です。ここでイエス様は一貫して 実はその羊とはご自分なんだということを明らかにして、ご自分が羊を養い守り導く牧者、まあ、あるいは羊の門とも言われましたけれども、ご自分が牧者であり、そしてイスラエル以来の民は羊なのだということを語っておられます。なぜイエス様が羊と羊飼いについて語られたのか、それは先ほどの10章3節から5節で言われていますように、本来牧者と羊には特別な関係があるからです。さっきも言いましたが、牧者にとって羊は一匹一匹その名を呼んで連れ出すほどの親しい関係、信頼関係があります。まあ、言い換えればイエス様にとってイスラエルの人々、ユダの人々はご自分の民です。ヨハネの福音書の1章11節に書いているように、イエス様が世に来られたのはご自分のところに来られたのだということです。しかし同じ11節には、ご自分の民はこの方を受け入れなかったと書かれています。人々はイエス様のことを理解せず、そして受け入れません。それでもイエス様はご自分のものである羊を見捨てることはなさらないわけです。それどころか、羊のためにご自分の命を捨てると決めておられました。そんなイエス様のご自分のものである羊たちへの並々ならない思い、覚悟をここでイエス様お話になったのだということです。同時にですね、それに対して神様の民を導くはずのユダヤ人の指導者たちはどうだったのか、この9章のあの出来事でもそこにも見られますように、自分の都合や自分の正義、自分の利益を追い求めて人々を踏みにじっている姿、そのことをイエス様はこの例えを通してはっきりと示されたわけです。そんなことを心に留めながら、イエス様が語られた御言葉にもう一度目を留めていきたいと思います。7節ですね。誠に誠にあなた方に言います。誠に誠にというのはアーメン、アーメンという言葉です。イエス様が大切な真理を語られる、その時に使われる言い方です。ここでイエス様は10章1節から5節で語られたお話を別の角度からもう一度あなた方に言いますよという意味で言われています。誠に誠にあなた方に言います、私は羊たちの門です。まずイエス様はあえてご自分が羊たちの門だと言われました。それはイスラエルの民は本来ご自分の民、ご自分のものである、そしてイエス様の声を聞き分け、羊の門であるイエス様を通って豊かな庭に入り命を得るはずだ、そんなメッセージをここでイエス様は伝えています。旧約聖書には神様とイスラエルの民の関係を牧者と羊に例えた例がとてもたくさんありますけれども、特に若き日に羊飼いでやったダビデが歌った詩篇の中にいくつか見られます。この後も話しますが、有名なのは詩篇23篇と思いますが、その他にも100篇、95篇などがあります。詩篇95篇7節にはこう言われています。誠に主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊。さらに100篇3節にはこんな言葉があります。主で主こそ神、主が私たちを作られた、主は私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。このように歌われています。私たちが主の牧場の羊であること、そして主の門を通して神様がおられる場所、大庭に入っていく、まさにこの詩篇はイエス様が語られたことと同じだと思うんですね。本来神様のものであるはずの人々は羊の門であるイエス様を通って入っていく、そうすれば救われるはずです。そして自由に出入りして牧草を見つける、生きるはずです。羊に例えるならば牧草や水を与えられ命を得る、それも豊かに命を得るはずだとイエス様は言われます。 それに対して盗人や強盗はどうでしょうか。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりする他にするために他なりませんと言われました。ここで盗人強盗と名指しされた人たちはもちろんユダヤ人の指導者たちのことです。宗教的指導者たちは人々つまり羊を養い癒し導くために建てられているはずなのに、彼らがやっていることは全く逆のことでした。この場面に名指しされたパリサイ人たちもそうです。最初にお話しした9章に書かれているあの生まれつき目の見えない盲人に対する態度はどうだったでしょうか。目が癒されたこの男性が社会復帰できるように手助け援助するべきではないでしょうか。それなのにこの人が自分たちが憎むイエス様と関わったことを理由に町から追放してしまう。自分たちのプライドやメンツを守るためには弱い立場にある人々を踏みにじっても平気である。そんな彼らの姿をイエス様は羊の囲いに侵入する盗人強盗と言って厳しく批判されました。ここには出てきませんが、パリサイ人たち以上に悪質だったのはサドカイ派の人たちです。彼らは祭司の立場を独占し、神殿に関わる利権を手にして人々の信仰心を利用して多くの利益を得ていました。イエス様が神殿に多くの商売人たちがいるのを見てそれを追い出したという出来事がありますけれども、あれはまさにそういった人々に対するイエス様の厳しい姿勢を示したということです。イエス様はこのようなユダヤ人の指導者たちの偽善と間違いを厳しく指摘されました。イエス様こそが唯一の牧者、救い、命への道です。私たちは羊の門であるイエス様を通って命を得る。それがまずイエス様が言われたことです。次の点ですけれども、イエス様が言われたもう一つのこと、それはもうそのものですけれども、イエス様が牧者であるということ、それも良い牧者であるということです。イエス様はご自分が牧者である、そういうことによってご自分が何のために世に来られたのか、そして羊である私たちのために何をなさろうとしているのかについて語っておられます。牧者、羊を飼う人と羊の関係については先ほどもお話ししました。羊たち一匹一匹の名を呼び、先頭に立って導き守る。羊たちも羊飼いの声を知って牧者、羊飼いにだけ従っていきます。ここには羊飼いと飼われる羊の間にある本来ある麗しい関係が示されているわけですが、このような羊と牧者についても旧約聖書に多くの例があります。先ほど言いました詩編23編の冒頭部分、皆さんもよく覚えていらっしゃると思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右場に伴われます。そのように歌われました。これはイエス様が語られていることそのものではないかと思うんですね。詩編の多くを作ったダビデ王自身が若き日には羊飼いとして働いていました。そんなダビデにとって誠の神様と主の民である私たちの関係を羊飼いと羊の関係に例えることはごく自然なことだったのだと思います。ここで私たちはこの牧者について、あるいは別のイメージを持つ必要があるかなと思うんですね。牧者、羊飼いというと何かあの貧しい羊飼いの少年というイメージがあるかもしれません。しかし旧約聖書の時代、羊飼い、牧者にはどちらかというと支配者、王のイメージがありました。多くの羊を養い導き、時には守るために戦う羊飼いの姿はまさに力強い王、支配者のイメージだったんですね。イエス様の言葉の背景にはこのイメージがあるということを私たちは心に留める必要があると思います。そしてイエス様がご自分を良い牧者であると言われたその背景には、 礼拝の一番最初に読んでいただきましたエゼキエル書34章があるわけです。34章からいくつかを引用してみたいと思います。災いだ、自分を養っているイスラエルの牧者たち、牧者が養わなければならないのは羊ではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが羊は養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を解放せず、追いやられた者を連れ戻さず、かえって力ずくで、しかも過酷な仕方で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となった。こうして彼らは散らされた。ここで言われているのは明らかに悪い牧者、当時の王たちです。イスラエルの人々、民を養い導くはずの王が逆にイスラエルの民を食い物にして、自分の利益を優先し過酷に支配した結果、イスラエルの民は苦しみ、ついには国そのものが滅び、民はバラバラになってしまいました。しかしそれが牧者であるはずの人間の王の現実の姿だったわけです。それはイエス様が盗人強盗と言われた当時のユダヤ人指導者たちとも重なります。それに対して神様ご自身が牧者としてご自分の民を養い守ると宣言されました。見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。牧者が散らされた羊の群れのただ中にいるときに、その群れの羊を確かめるように、私は私の羊を確かめ、雲と暗黒の日に散らされたすべての場所から彼らを救い出す。私は良い牧草地で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの牧場となる。彼らはその良い牧場に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧草地で養われる。さらに、私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける。このように悪い羊飼いとは全く正反対のことが言われていますが、ここで言われている良い牧者の姿、もう本当に驚くほどですね、ここでイエス様が語られた、良い牧者の姿そのものであるということを私たちは、知るわけです。初めて聖書を読んでこれに気づいたときには本当に、驚きました。イエス様がお生まれになるまだ500年以上前に、神様は人々を食い物にしてしまう人間の王ではなく、本当の意味でご自分の民を養い導く誠の牧者が現れることを預言者は語っていたわけです。エゼキエルはこのように言いました。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、その牧者となる。まさにダビデ王の子孫として生まれる誠の牧者、イエス様のことを指して言っています。その通りにイエス様は世に来てくださいました。エゼキエル書に書かれている理想的な牧者はイエス様のお姿、働きそのものです。そして盗人強盗と言われたユダヤ人の指導者たちが実際にしていることは、このエゼキエル書に書かれている悪しき牧者の姿そのものでした。それでもイスラエル、ユダの人々はイエス様を受け入れようとしないわけです。そんな人々のためにイエス様はご自分の命を捨てようとしている。そんな驚くべきメッセージを最後に確認したいと思います。イエス様はご自分は単なる牧者ではなく良い牧者であると言われました。良い牧者とは何でしょうか。イエス様は、良い牧者は羊のために命を捨てるのだと言われました。何か極端なことを言っているようにも思います。普段何も起こっていない時には普通の牧者と言っていいでしょうか。この後は雇い人と言われていますが、雇い人である羊飼いと良い牧者の違いはそれほど はっきりしないかもしれません。しかし危機的な状況が訪れた時、例えば狼が襲ってきた時にはその違いが明らかになるということです。イエス様は良い牧者ではない、まあ、普通の管理人、雇い人については次のように言われました。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。雇い人である羊飼いにとっては何よりも大切なのは自分の命です。彼らは自分の命や安全を優先して羊たちを置き去りにして逃げてしまいました。イエス様は彼らは雇い人で羊たちのことを気にかけていないのだと言われました。でも本当にこの言葉は、私自身も心に刺さりますし、例えばあの東日本大震災の時にはこんなことがありました。関東の方ではドイツから多くの、まあ、私たちのグループですが宣教師が来ていたんですけれども、欧米ではですね、日本よりももう先にもう日本は危ない、もう原発でもうダメだという判断を下していたんですね。そこで、もうあの宣教師たちに日本から早く出なさいという退去命令をが、もう出たんですね。それで多くの宣教師たちは、まあ、それに従って、帰っていきました。まあ、でも中にはいやそういうことはできないと言って日本に残った宣教師の先生もいました。まあどちらが悪いとかそういうことは言えないんですけれども、まあ、そこにやはり私たち人間として神様に仕えるものの、まあ、限界というものを見たような気がいたします。ここでイエス様が雇い人と言われている人たちは決して悪い人というよりは普通のということではないかと思うんですね。彼らは羊を食い物にしようとか踏みにじろうとは考えていません。でも結局は羊を自分のものとは思っていないのだ、だから羊を命がけで守ろうとはしないのだとイエス様は言われます。それに対して良い牧者は羊のために命を捨てると言われます。それは羊にその良い牧者にとって羊は自分と同じ、いや自分以上に大切なものだからだと言うんですね。良い牧者のモデルとして言われるのがダビデ王です。若き日のダビデはサウル王の前でこんなことを言いました。しもべは父のために羊の群れを飼ってきました。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出てそれを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかってくるような時はそのひげをつかみそれを打って殺してしまいます。しもべは獅子でも熊でも打ち殺しました。このようにダビデは若い時から命がけで羊を守ってきた、ライオンや熊にも立ち向かってきたということです。ですからあの巨人ゴリアテを前にしてもダビデは全く恐れるところはなかった、まあ、もちろん彼の信仰もありますけれども、まあ、ライオンやクマを相手にしてきたダビデにとってはいかにもう3メートル近いような巨人であってもそれは単なる人間に過ぎではないではないかと思えたのではないかと思います。まあ、ダビデは命がけで羊を守ろうとしました。でも良い牧者であるイエス様は命がけではないんですね。もう命を捨てると言われたわけです。なぜそこまでなさるのでしょうか。イエス様は言われます。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊のために自分の命を捨てます。再び自分の命を捨てますと言われました。ヨハネの福音書はイエス様にとって神様の民、そして私たちはご自分のものなんだ、イエス様にとって私たちはご自分の民、ご自分のものなのだということを一貫して言っています。イエス様が世に来られたのはご自分のものである羊を取り戻すためです。柵の外に迷い出て狼たちの餌食とされている羊を救い出すためです。そしてイエス様はそのためにはご自分の命を捨てる必要があるということを 知っておられたということです。良い牧者であるイエス様がご自分の羊のために命を捨てる、まあ、私たちはどうしても感傷的と言いますか、何かドラマチックなそんなイメージを持ってしまいますけれども、それ以上にそれは誠の神様の決断、御心だったということを私たちは覚えたいと思います。その意味で18節には大切なことが書かれていると思うんですね。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。イエス様は強いられて命を捨てるのではありません。あるいは敵対する人に追い詰められて命を落とすのでもありません。イエス様はご自分の羊を救うために自ら命をお捨てになるということです。父なる神様の命令に従って十字架にかかり命を捨てることを決めておられたということです。そしてイエス様にとってご自分の羊とはイスラエル・ユダの民だけではありません。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいますと言われます。私たちイエス様は神様の民だけではない、すべての人々を救うために、すべての人々をご自分のもとに取り戻すために来てくださったお方です。人々を導き守るよりも自分の利益や命を最優先にしていたユダヤ人の指導者たち、助けを必要としている人たちがいても見て見ぬふりをして助けようともしない、それでも自分たちは神の律法を守っていると主張する人たち、そんな人たちにとっては人々を憐れみ癒し助けるイエス様が愛ましくて仕方がありません。自分たちの無関心、愛がないことをごまかすために、正当化するためにイエス様を罪人と決めつけます。しかしイエス様はそんな人々の不当な仕打ちや反対をもろともせずに、ご自分の羊に対する憐れみを注ぎ続け、愛し続けてくださいます。群れから外れた羊たちをどこまでも探し求め連れ戻してくださいます。そしてイエス様にとってはイエス様を受け入れない人たち、迫害する人たちでさえご自分の羊であり、彼らが悔い改めて立ち返ることを願っておられました。そんな人たちのためにもイエス様は命を捨てようとされていたわけです。この後の15章13節ではイエス様は、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと言われました。後に福音書を書いたヨハネは第一の手紙3章16節で、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました、それによって私たちに愛が分かったのですと書きました。イエス様は良い牧者としてご自分の意思でご自分の命を捨ててくださいまして、それは私たちへの愛のゆえであった。そのことを改めて覚えたいと思います。お祈りしましょう。